仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。
ひろこ先生こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ひろこ先生と家族を考えるラジオ、前回は家族発達理論の教育期後期、思春期のあたりですかね、はい、についてお伺いしました。はい、はい、今回はどうなっていきますでしょうか。
はい、今回はその先で、はい、子どもの育ちが、起こる時期あたりに焦点を当てて、排出期っていうふうに、言いますけど、はい、その辺のことを、今回ずっとね、子どもの発達に焦点を当てて、お話ししてきたんですけど、今日はパートナーシップ、夫婦の間に、この時期何が起こるかということを、中心に、考えていきたいと思います。
はい、
はい、はい。排出期の、発達課題としては、親離れか子離れに伴う、ある種のこの喪失なので、喪失感をお互いに乗り越えて、で子供が育った後の生活設計を具体的に検討をし、だんだん親もくたびれてくるので、更年期障害とか、生活習慣病のコントロールに努めるっていうのが大きな、この時期の家族の課題ということなんですけど、子供は思春期、親は更年期みたいな、
荒れる時期ですね。
そう、荒れる時期なんです
ね。荒れる時期ですね。はいはい。
そう。で、中年期ってね、いろいろ、人生の中でも難しい時期だっていうふうに言われていて、ユングっていう、ユングって大昔の人かなと思ったら、1961年に亡くなっている。
あ、そうなんだ。
方なんですけど、この、河合駿さんのね、師匠ですけど、このユングっていう人は、大体、中年期にいち早く注目した方で、40歳前後が、人生の正午だっていうふうに考えたんですね。
40歳前後が。なるほどね。
平均値は長くはなっているんですけれど、で、人生の前半っていうのは、勉強とか仕事とか恋愛とか、結婚子育てというふうに、外の世界にどういうふうに自分が適応していくか、どういうふうに社会に適応していくかっていうのが大きな課題なんだけど、中年期以降は、自分の内面に目が向かって、外じゃなくて自分の内面に目が向かってきて、で今まで生きられなかった、心の、反面に向き合う作業が始まってくると、で人生の前半にはできなかったことをすごくこう望む、希求する時期だっていうのも言われていて、ちょっと難しいお年頃で、そしてこう矛盾と葛藤を抱えるっていうね、そんな時期、まさにマッツーさんはこの辺りを過ごしておられるんだけど、
今そう、本当そうな感じですからね。
ですよね。やっぱり若さと老いとか、創造と破壊とか、そこ誰かに対する愛着、だけど分離していくっていう、そういう対峙するテーマを自分の中でどう折り合いをつけていくのかっていうのが課題になってきて、 その、はい、若いかって言えばそんなに、はいはい、みなぎるほどの若さはないけど、はい、じゃあ老いているかっていうとそこまで老いてもいない中で、まあ
ね、一応元気ですね、
元気ですね
一応元気ですね、はい、
はい、うん、はい、まあ、そういう、はい、あ、どうですか、あ、自分年取ったなと思うことない、松さんの場合はあんまりない、まだ
僕はね、いや一番大きいのは目ですね、やっぱり、
あ、目ね、
目です、もう目がもうシパシパで、あとはもうあの、なんだろう、スマホがを遠くにしないと見えないみたい
ですよね、うん、あの私も40過ぎて、うん、私すごい目が良かったんですけど、はい、子供の頃 2.0 ぐらい見えていて、はい、もう本当に眼鏡かけてる人がすごく羨ましくて、はい、うん、一生に一回眼鏡かけたいって思ってたら40過ぎたらね、老眼に
自動的にな
ってね、うん、誰よりも早く老眼にやっぱりなりましたね、
そうね、うん、
だから、あ、本当に着実に老いていくなって感じは、うん、ね、目は、
うん、そうですね、
しましたけどね、うん、なんかそういう中で、うん、なんとなく、うん、まあ中途半端っていう、うん、もうちょっと若くいたいけどそうもいかないみたいな、まあ、矛盾と葛藤みたいなことが、
まあそうですね、それは、うん、なんとなくわかりますね、うん、
なんか作、うん、自分の中で作り出したけど、うん、はい、それってずっとしがみついてはいられないっていう、はいはいはいはい、いつかそれってまた壊れていくみたいな、
そうね、そうね、
そういうことに気がついていく時期、うん、若い時ってずっとこれが続くっていう、
まあそうね、
うん、あ、人生ってそうじゃないんだっていうことに、うん、だんだん気がついてくる時期、
うん、僕もだから結局仕事、会社員生活っていうのはやっぱり、うん、まあ20年弱いましたけれども、
はい、
やっぱりもう、あ、もうなんだろう、潮時だなっていうのはなんか感じましたもんね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
まあそれ創造と破壊っていうか、うん、でまた新しいものを生み出していくみたいな、
本当そうですね、
その中でこうスムーズにいくとも限らないので、うん、いろんな矛盾だとか、うん、いろんな葛藤みたいなのを経験しながら進んでいく、
うんうん、
そういう時期っていうね、
うん、
ことですよね、だからまあそういう、そしてまあ、先ほど若さって話ありましたけど、喪失と向き合う時期でもあって、まあ体力もね落ちてくるし、まああんまり今 の, あの中年の方って若いけど、まあ自分の体力への自信が揺らいだり、そうか、職場でもだんだん職場の花でも何でもなくなるみたいな、
まあそうでしょうね、
で、瞬間職場の花であった時もあったけれど、今となれば、もう自分にはない発想だとか知識だとか、
ね、
スキルを持った若い人がどんどん入ってくる中で、なんか自己価値がかなり脅かされたり、
まあそうですよね、
ね、
うん、
なんかくすんでくるみたいな、そういう、まあ、ことを経験するし、まあ、お家の家庭でも子供が育っていく時期だから、子育てに注いできたエネルギーがやっぱり子供の自立後に行き場を失うっていう ね、
そうね、
すごい、カラノス症候群、カラノス症候群になるってやっぱり女性ですよね、男性であんま聞いたことないわ、
どうなんすかねあれ、
どうなんすかね、
まあ、自分はまあちょっと状況は違いますけれども、やっぱり子供がいなくなるっていうのはやっぱ大きなことだと思うんですけどね。
そうですね。
いや、やっぱり子育てしてたらそうだと思いますけどね、僕は。
ああ、性別に関係ないね。
だと思いますよ、これ。
やっぱり、ね、子育てに注いできたエネルギーが大きければ大きいほど、当然のことながら、巣立ちの後っていうのは、なんか空虚な感じにね、無力感というか鬱、ちょっと鬱っぽくなるっていうことがあって、
いやそうだと思いますよ、そうだと思うな、これ、思います、
そうだと思う、なあ、そうですね、まあ、出さない、表現しないだけなのかもしれないけど、
まあどうなんですかね、だって昔それこそ それこそね、性別役割分業が徹底してた部分があるので、
はい、
そこまで感じなかったんですかね、男性側は。
あのね、後でお話しするけれど、うん、男性の、うん、その、うん、まあ、まあ、うん、人生の生活満足度ね、
うん、
満足度っていうのが、
うん、
ほとんど家庭の変化に影響されない。うん、誰、子供が結婚したとか、子供が就職したとか、受験に起こったとか、なんだとかって、そういうことにね、男性っていうのはほとんど影響されないんです。女性だけ。うん。それなぜかっていうと、男性の、その、関心っていうのは、仕事場での、
うん、
あの、自己評価っていうか、うん、仕事に向いているので、うん、家庭が多少、子供が育ったり、結婚したり、そんなことは全然、まあよかったね、ぐらいの話。
いや、それやっぱりね、古いんだと思います。もう。
古いよね。
うん、古いと思います、それは。うん。
あの、まあ、でも最近のデータでも、だからこれからすごく変わってくると思います、ね。
だと思います、僕、これ、
うんうん。今の子供の育ちを迎える年代の人たちと、
うん、
その今、うん、若いパパが子育てをしている世代と大きく違う、
うん。大きく違うと思います、本当。うんうんうん、
ですね。うん、まあそうね、はい、そう違ってきますよね。
うんうんうん、
でもね、まあ、本当女性は 極端っていうか、例えばその子供がね、うん、大学に行きます、うん、でうちから出ます、
うん、
でまあ例えば地方から東京の、はいはい、あの、まあ、マンション借りるとか、でじゃあ頑張ってねって言って別れて、はい、その帰ってくる新幹線の中で、はい、もう涙が止まらないような状態に、
もうそうよね、
なるっていう。子供は全然ケロッとしてるんだけど、本当に、
うん、
それから 2,3 日はもう、うん、あの、うん、子供の名前を誰かが言うだけで涙が出るみたいなね、うん、なんかそういう状態にな
るほどね
なって、
うん、
それでまああのゴールデンウィークに、
うんうん
うん、帰ってきて、
うんうん、
でやっと気持ちが落ち着いだいぶ良くなったのに、うん、またゴールデンウィークに帰ってきたりなんかすると、うん、またゴールデンウィークの後にまたそんなことが、
うん、
あの、
うん、
繰り返されて、うん、やっと夏休みぐらいで平常な自分になるみたい
な、うんうん、なるほどなるほどね、うんうんうん、
そういう、
うん、
もう本当に子供と一緒に歩んできたっていうね、うん、
はいはいはい、そうですね、
なんだと思うんですけど、
うん、
だからまあ中年期ってそういろんなさまざまな喪失とまあ向き合う時期でもあるっていうことで、そして、
はい、
まあ第二の青年期を生きるというふうにも言われていて、
はい、
子供が巣立った後だんだんその、うんうん、これまでできなかった、あるいは手放さざるを得なかった、はい、自分の人生のいろんな可能性にも目が向いていく。結婚していない人は、うん、もし結婚していたらと思うし、
うんうん、
お子さんがいない方は、うん、いたらとかね、うん、逆に子供がいる人は子供がいなかったらとか、うん、まあ、いろんな、はい、こう自分の可能性に目が向いて、でその中でこうすごく迷いや後悔が出てきたり、
うんうん
うん、一体これ自分は何をしてきたんだろうとか、
うんうん
うんうん、本当の自分は一体何者なんだろうという問いが自分の中に湧き上がってきて、
うんうん、
まあ、アイデンティティの危機が訪れ、
うんうん、
でここからもう一回自分は一体何者なのかというアイデンティティを探す旅が、
うん、なるほどな、
この辺りから始まる。
うん、なるほど、うん、
まあ、ここでね、はい、なんか好きなことを見つけて趣味される方もいるし、はい、なんか小さなビジネスを始める人もいるし、ちょうどそんな時期ですね、
うんうん、
でそんな時期に、
はい、
じゃあその夫婦はどんな状況に置かれるかっていうと、
はい
はい、まあ、一つの危機でもあって、
はい、
まあ岐路に立たされるっていうか、
うんうん、
要するに子供を抜きにして夫婦が向き合う、うん、
そうですね、
わけですよね。
そうですね、
うん、子供が一つの、まあ、コネクタになっていたんだけど、
うんうんうん、
それがなくなって、
うんうん、
でまじまじ見つめてみて急に現実が、
そうですね、
ねえ、
うん
うん、ずっとあんまり見ないようにしていたし、うん、まあ、ちょっとこう、
はいはいはい、
曇った眼鏡をあえてかけていたのに、
はいはい
はい、クリアに相手を見つめてみるとっていうことがまあこの時期にね、
そうですね、
起こるわけですよね。それで実は、はい、同居20年以上の夫婦の離婚っていうのが、
はいはいはいはい、
戦後、
はいはい、
すぐの時って、まあ、全体の 3.1% ぐらいに
過
ぎなかったんですけど、
うんうん、
2022年、去年ですね、
21.5%、
はい、なので、うん、やっぱり中年期の夫婦の離婚ってやっぱりすごく増加している、
うん、
まあ、増加傾向にある。で、
はい、
日本で特徴的なんだけど、うん、やっぱり縦の関係がすごく強くて、親子関係中心でずっとやってきた、
はい、
だけどここで夫婦関係に横に、
はい、そうですね、
になるっていう移行期にうまく移行できないと、
うん、
まあそれで、
そうですね、
うん、
うん、
でここで夫婦としてまあ再出発が求められるわけですよね。本当にこの夫でいいのかなとか本当にこの妻でいいのか俺みたいな、まあ、そういう感じになって、
難易度高いですよね。だって20年以上ある意味一緒にいる中でのそれですからね。
ここは高いですよね。だからこの、
うん、
この落差がこう起きないように、
はい、
うん、していくことって やっぱり日本はあまりも縦が強すぎるから、うん、もう横、もう横なんだって、
はいはいはい
はい、横が命なんだっていうような関係をずーっと子育てをしながらも、
うん、
子供はいつか離れていくし、大事なのは横っていうことがないと、
ね、
ここはちょっとね、棒高跳びみたいなもんですよね。
でしょうね。だと思いますよ、本当に。それ超えられないっしょみたいな感じです
もん。もうね、高飛びなんてもんじゃなくて、棒がいるみたいなさ。
うんうん、
本当にここは大きな、
そうですね、
移行期ですよね。
うんうん、
で、ここで、じゃあ何が起こるかっていうと、
うん
はい、まあ、こう、うん、お互いにその先ほどお話をしたような中年期危機のすごく微妙なお年頃に、自分の中でも、本当にこう、自分は何がやりたいんだとか、はい、これで本当にいいんだろうかとか、はい、っていうふうなこう中年期危機のもやもやする気持ちがあり、はい、そして子供との関係が、
うん、
あの非常にデリケートにますますなっていく時期ですよ ね、子育ての悩みも、
まあ、
でそういう中で、はい、ぼちぼち親の介護が起こってくるっていうと、
はい、うん、
まあ、この時期って上下の世代に挟まれて、
うん、
すごくストレスが大きく、まあのしかかる中で、頼みは横なんだけど、
うん、
パートナーなんだけど、
うん、
そこがどうもうまく機能しないと、
うん
うん、決定的になっちゃうみたいなことがあって、
うんうんうん、
ここは大きな、だからあの今までお話をしてきたような、
はいはい、
産後のクライシスっていうのがね、はい、一つはあって、うん、
はい、
うん、まあ、そこを乗り切って何とかやっていくんだけど、はい、
うん、
2番目の夫婦のクライシスってここですよね、
中年期。そうですね、
うん、本当です。
そうですね、
そうなんですよね、
うん、
で、うん、まあ、結婚満足度っていろんな調査が、
はい、
うん、あるんですけど、うん、あの中学生の子供を持つ夫婦の結婚満足度を測ったものがあって、うん、
はい、
まあ、結局我が国 の、
はい、
あの夫婦の結婚満足度ってずっと下がっていって、はい、で特に中学生で、
うん、
まあ、最低になる、
へ、
子供が14歳、
そうなんだ、
中2病あたり、
はいはいはいはい、
中二病あたりで夫婦の関係も中二病になるっていうか、
へえ、
ね、
うん、
でそれは、まあ、とにかく決定的に時間がない、
うん、
余裕がない、
まあね、もう、そうですね、
ねえ、でこのあたりって家事っていう、
うん、
家事のね、
うん、
あの時間がだって食べるでしょ、うん、子供すごく、うん、で洗濯もすごいしね、
うん、そうですね、
いろいろ汚すしね、うんうんうん、そういう意味で家事労働がすごく大変になってくるし、はいはいはい、そして勤めていたら、やっぱり仕事場での責任もね、はいはいはい、増えてくるし、
そうですね、そういう時ですね。
なのでもう1分1秒争うみたいな、うん、そういう生活になるわけですよ、うん、特に、ままあ、今の現状でいうとママはね、
はいはいはい、
とにかく家に帰ってきてみたいな、はいね、着替えする余裕もなくみたいな、うん、米を研ぐみたいなそういう状況に、なるでしょ、うん、でまあ、あのパパも、
はい、
忙しい時期でもあるし、うんうんうん、なので夫婦のための時間とか、はい、コミュニケーションが極めて減少していくっていう、はいはい、夫婦2人でいる時間とかね、何か一緒にする時間っていうのが、う
ん、まあほぼないですよね。
ほぼゼロに近い
でしょうね。
うん、
うん
うん、これって、まあ、諸外国だったら考えられないでしょうね、はい、何のために僕たちはいるのみたいな話になって、
まあそれはそうですよね
こんなの耐えられないとか
言って、そりゃそうですよね、
うん
うん、
そうなんですよね、うん、だからもう、夫のことなんか構っちゃられないとか夫婦のことなんか考えてられないっていうような、うんうん、まあ、そういう状況に、はい、なってくるし、うん、そのまあ家事のことを考えてみるとまたね、質量とともに増大するけれど、はいはい、子供にまつわる地域の活動とか、はい、親同士、はい、ママ友だとか、まあ、なんか学習塾の連絡事項だとか、はいはいはい、ね、その、はい、なんちゃらの LINE だとか、はい、あるいはお稽古ごとのマネージメント、うんうん、その先生にプレゼント何をするかとか、はい、どんな服でだとかさ、誰が誰を迎えに行ってどうのこうのとか、もうそういうことっていうこと、まあ、やらなきゃならない。
多すぎますよ。多すぎますよ。
本当でこれを多くの場合は、うん、ママ一手に引き受けるわけですよね、
はいはいはい、
ね、
そりゃそうですよ
ここにパパは入れるかって話があるんだけれど、
うん、
そうすると、うん、もうママ目が回るような忙しさになる、
うん
うん、で過重な負担になって、
はいはい
はい、で夫にやらせないんだけれども、はい、でも、うん、不満だけは増大していくっていう、うん、
すごくわかるすごくわかりますよ、その状態
ねえ、なんかさ、うん、役割振ってくれたら俺だってやるのにって思ってるパパたくさんいると思うんだけれど、
うんう
ん
う
ん、いちいち気に入らないわけですよ、
うん、まあまあ
自分のやり方ってものが
自分のやりたいようにやりたいでしょもう
それで変に手出すと、
うんうん、
また怒られたりして、
そうそうそうそう、
で夫婦の関係がまた険悪になったりするし、
うん、
このあたりのママのなんていうの、
うんうんうん、
エネルギーってどこから出てくるのっていうぐらいちょっとこれハイになってそう状態じゃないかと思うぐらい、
うん、
勢いですよね、
まあ、だってそうじゃないとやれないですよねこれ、いや無理だと思うもんだってそもそも
ですよね、
うんうん、
でこれ2人いたりなんか、
うん、
ね、
うん、
3人いたりなんかしたら本当にもう大変なことになるわけで、それが複雑で多大な役割があって、それがもう調整困難になって、
うん、
まあ、ママが一人で背負うことによって、
うんうん、
夫婦の関係が冷え込んでいくっていうことが、
うん、なんかもう 目に見えるような感じです
よ、目に見えますよね、
ええ、だと思いますこれは。
そしてその子育てに関する意見の不一致っていうのがものすごくやっぱり出てくる、
うんうんうんうん、
でもうママはこう、
うんうん、
子育ての主役だから、
うんうん、
もう主役だから、うん、いろんな情報も、もう子供の自分の子供のことも知っているし、うんうんうん、いろいろ受験だとかお稽古だとか、うんうんうん、そういうことの情報 もう全部仕入れちゃってるから、
うんうん
うんうん、パパはもう口が挟めない状況にだんだん、
う
ん
う
ん、
そうですね想像がつきますね
もう、うん、本当に蚊帳の外も外も外、
うんうんうん、
でも黙ってて
み
たいな、
うんうんうん、
静かにしててみたいな、うん、そういう感じだなって
で、ね、うん、で夫側も結局なんだろう、もうここにそこに手出してるとめんどくさいから基本的に手出しないっていう、
そうです
よ、そういう風になりますからね、
うん、もうそういうことになっちゃいますよね、
うん、
うん、そして、うん、まあ、もう一つ言うならばこの時期は教育コストがすごく家計を圧迫する、うん、時期、
うん、
いや本当この間なんだろう、はい、なんかで見たら小学校高学年から中学受験から高校受験にかけて年間150万ぐらいかかるっていうストーリーについてそんな統計調査が出てましたけどすごいね。
いやね、やばいっす、やばいっすよ本当に。だから
すごいですよね、うん、
でしかもだってこれあとその大学の話とかも最近聞いて、だからなんだって、うん、理系の私立大学は、ね、あのなんだろう初年度で200万みたいな、
あ
学費だけでねみたいな、
そうですよね
、うん、だからいやいやいやちょっと持たないですよこれはっていう状況になってきてますね、
うん、そうですね、うん、それで、うん、まあね、うん、結局は奨学金借りることになって、
うんうん、
社会に出た瞬間から、うん、ね、借金を背負うみたいな、
うん、
状況になるんだけど、
うん、
まあとにかく教育コストが大変で、
そう
で、
ね、
うん、でそういういつもお金の話で揉めるわけですよ、
うんうん、
お金がない、まあ、それそうですね、お金なんか寂しい家族になっていくわけですよねで子供は忙しいからさ、
うん、
親となんか喋ってられないし、
う
ち、
んうん、
に帰ってきても、まあ、
うんうん、
だ親子もコミュニケーションがすごく少ないしね、そういう中で、まあまあ、いつもさっきなってるって感じ、
うん、
なんか
もう
本当に、逆立ってるみたいなさ、
猫がふーって言った感じですね。
本当に、まあ、そんな感じでいつも追い詰められて、仕事もやらなきゃ、家事も、うんうん、ああこんなことしないな、ね、ああこんなことしないな、ああこんなことしないなって思って、
うん、
で、まあ、最後を迎えて、
はい、
あの最後、
はい、
子供が巣立って、はい、それで、まあ、あの彼の証拠になるみたいな、
はいはい、
そういうストーリーが、ね、
はい、
あって、
うん、
すごく辛い時期、
うんうんうんうん、
夫婦関係にとってはね、
そうね、そうね、
そうなんですよ。で、まあ、子供の育ちを迎えた夫婦の結婚満足度がどうなるかちらちらお話はしてるんですけれど、
またねー。